ドキャスト
TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大踊り場、まあ、このダイエットの企画なんですけど、はい、今その税調のね、うん、現場であの同じ杉並区の、うん、に住んでる照明さんがいるわけよ、
うん、
小畑さんっていう、はい、でその照明さんが、うん、区民プールいいですよっつっておすすめしてくれて、
うん、
そうで行ったんだけどさ、うん、めちゃくちゃいいわけよ。まずもう250円なんだけど1時間で。
安いね。
そう。
安い。そんな安いんだ。
で、25メーターが、何レーンあんだ ?1、7レーンぐらいあんのかな ?6、うん、6、7レーン。
オリンピックできるで。そんなんだ。
ある。
あ、25メートルかでも。
50じゃなくて25ね。
うん。
があって、はい、で、まず、ロッカーちゃんと鍵あるし、
うん、
で、プールももちろん温水プール。
あ、温水プール。
温水プールです。うん、で、ちゃんとプールもね、うん、その用途にレーン分けられてんのよ。だもう一番端の2レーンはもう歩く人用。
あ、
ここも歩く人しかダメみたいな、
うん、もうダイエット目的というか。
そう、
あので
真ん中のレーンはもう泳ぐ人用、
うん、
で一方通行になってるわけ、
はい、
で一番端っこの2つのレーンとかはもう自由、
うん、
泳いでもいいし、もうちょっとはしゃいでもいいし、
うん、
何やってもいいみたいな感じで、うん、もうちゃんとこう分かれてるの、
はい、
だから歩いてても区切ってくれてるから、うん、別に恥ずかしくないというか。
はいはい。うん、あ、ムキロは歩き？
まあ私はその最初は歩きの方で行ったんですけど、うん、でもね、やっぱりちょっと泳ぎたいなと思って。
まあね、プール行ったらね。
プール行ったら。うん、でも泳ぎもさ、もう最高でもう十何メーターとかしか泳げないから。
ダセ。
そう。まあダサくないよ、でも。
ダセ。
魚じゃないんだからさ。それで、でも今はさ、この時代やっぱその YouTube っていうもんがあるわけじゃないですか。でそれでその
なんか本当に飯食ってねえんだなこいつって感じ。
飯全然臭い。
なんか声の張りとか出したくないよ。魚じゃないんだからってい
う。全然飯臭い。葉っぱしか食ってない。葉っぱに葉っぱでできたドレッシングかけてきて。そう。で、YouTube でね、調べたんですよ。
うん、
俺一応、一番得意な泳ぎは平泳ぎだから。
あ、そうなんだ。珍しいね。
そう。
うん、
で、平泳ぎ、
うん、
泳ぎ方みたいな。
うん、
で、検索した。
うん、
したらさ、うん、やっぱいたんですよ。
うん、
ともきんさんという。
やっぱ金つけんだ、みんな。あれってさ、やっぱヒカキンさんが最初。
いや、それヒカキンさんが最初でしょ、みんな。そっからでしょ。
うん、やっぱどの業界にもいいんだな。
いるんです、やっぱいたんです。
俺一時期だから筋トレしてる時とかもフィジークの選手でカネキンさんっていう。カネキンさんめっちゃ見てた。
私はトモキンさんに出会いまして、で、あのタコの被り物被って、なんか少女漫画のキラキラした目みたいなサングラスかけてんだけど、でめっちゃ焼けてて。
大丈夫か。トモキンさん、
まあ、でも分かんねえじゃん、そんなの、うん、水泳の YouTuber とか、
うん、
だからそのとりあえずトモキンさんのを見てみたの、
うん、
したらさ、トモキンさん言うことが結構もうなんか、
うん、
目から鱗のことをすげえ教えてくれて、
うん、
とりあえずあの平泳ぎで進まないってことありませんかみたいな。で俺まさにそうで、なんか進まない全然、
うん、
であのそれはすごい進む方法を教えますみたいな、
うん、
でまずそもそも平泳ぎとカエル泳ぎ、
うん
っていうのが存在するんです。
え、平泳ぎのことをカエル泳ぎって言うんじゃないんですか？
違うんですと。
あ、そう。
俗になんか海でずっとなんか平泳ぎっぽい感じでやってプカプカ浮かんで、
うん、
なんか泳いでるような人いるじゃない、
うんうん、
あれは平泳ぎじゃなくてカエル泳ぎなんですと。だまずこれが2種類あるってことを皆さん知ってくださいみたいな、
うん、
ああそうなんだみたいな、
うん、
で何が違うかっていうと、
うん、
まずその平泳ぎっていうのは、
うん、
手と足これ同時に動くことはないと。
ああ、う
ん、でカエル泳ぎは手と足同時に動くんですと、
うん、
そうで水泳で前に進む とにかく、まあ、平泳ぎで前に進むコツっていうのは、うん、手と足を絶対にバラバラに動かしてくださいと、
うん、
そのなんか手は 手株式会社なんだってトモキンさんが言うには。で足は足株式会社で、
うん、
でこの2つはものすごく仲が悪い、
うん、
だから一緒に動いたら動くことはない、
うん、
そんぐらい仲悪いと。
なんかもっといいのあるだろ。なんで株式会社。
トモキンさんの文句言うなよ、お前。
絶対もっとあるじゃん。
いいだろ、株式会社で別に。
なんか犬と猿とかよ、
有限会社とかやると株式会社の方が分かりやすいだろ。
いや、別に会社にする必要ないというか。
仲悪いってことなんだよ。だから。
なんかアメリカと中国とかでもいいし、なんか。
絶対、いや、アメリカと中国仲悪いみたいなこと言うなよ。とんでもない発言したぞ、今。お前。それで、その、だから手で書いて、息継ぎをして、下入ったら足で書いてくださいみたいな。で、これがものすごいでかいポイント。
もうそれが正しい順序という
か。あともう一個は、ちゃんと伸びてくださいと。その、足で書いた後、まず伸びること。伸び足んないとそれは前進まんと。で、最後の一個のポイントは、息継ぎなんだけど、平泳ぎの息継ぎって、こう、上にこう顔を上げてさ、こう、って息継ぎするじゃないですか、あれが大間違いだ、そのだからプロの平泳ぎの選手とか見ると、あれ実は上じゃなくて、下向いてるんですよと、だから水面に対して、その水面を見るような感じ、水面と向かい合ってる状態で息継ぎしてる、だからこの3つを直すだけで進みますっつって、で、あ、そうなんだと思って、でそれで試したらさ、めっちゃ進むんだよ、めっちゃ進むの、
すごいんだ。
で俺初めて 25m 泳げたの。
あ、そうなんだ、
そう、その
足つかずに一回も、
足つかずに一回も、
すごいじゃん、
魚じゃないのに。
おにぎり食え。
すごくない、
おにぎり食え。
めっちゃ速い、体感ものすごい速いんだ、自分で今までにないスピードで進んでいくから、うわ、これはちょっと楽しいなと思って、でそうこうしてたらさ、これがまたこのプールっていうのがさ、ジムと違って、やっぱり来る人も結構なんていうの、客層も違うわけよ。
いや、まあジムとかやっぱマッチョとかの人がやっぱ多いのか
な、多いんだけど、俺がしばらく泳いでたら、もう俺と同じようなさ、まんまる人間、
まんまる人間も来るね。
まんまる体型の方が 2,3 人来たの、よっしゃと思って。
よっしゃ。
俺もトモキンさんに教えてもらった平泳ぎ持ってるし、もう絶対今日こいつに勝とうと思って。
なんでそのライバル意識が芽生えるの、まあ、丸人間たちに対して。
と思って、で、俺は自由な方でスタンバってたら、もうまん丸人間がさ、競泳レーンの方行ってさ、
あ、え？
そう。で、いざ一緒にこう泳ぎ始めるとこ、ここで一緒にスタートしたらさ、めっちゃ早いの、まんまる人間。
すごいじゃん、まんまるなのに。
バタフライとか泳ぐんだよ。
マジ？
そう。めちゃくちゃ速くて、で、クロールとかもそうだし、だからやっぱりプールって、なんつうの、その、泳ぎがめっちゃ得意なんだけど、太っちゃった人とかがやっぱ結構くんのよね。その、ジムと違ってやっぱ膝とかに負担がかかんないし。
そうだね、その水中だと。
そう。だからもうここ相手にしたら、もう勝てないと思って、そのもうまんまるに、もうこの人たちはもうすごい人は勝てないと思って、途中からその小学生が泳いでたから、お母さんと一緒に、小学生標的にして、
標的にすんな
よ。泳いでて、で無事に勝って、しゃとか言って喜んでやってたんだけど、あのお母さんが5歳ぐらいのお子さんの手引っ張ってさ、
ああやるね、
あるじゃん、やってんじゃん、
足だけで、
そう、あれをお前らに負けてたまるかっていうので、もう、標的にして
怖いよ。怖いよ。
やったりしてたんだけど、そう、だからそういう感じで、もう、プールも初めて行ったけどさ、区民プールなんて、めちゃくちゃ充実した。あと、ドライヤーとかも、貸し出してるしね。
あ、ついてんだ。
全部貸し出してて。
安いね、それで250円って。
すごくない？
いいね。
やっぱ税金払ってんのか行かないとね。
うん。
ダメよ、
はい、
やっぱタバコ、みんなのタバコ税があれに使われてるから、酒税とか、本当にタバコ吸っててよかったと思ったもん。
いや別にタバコ吸ってなくてもいけるけど全然
本当。
タバコ、お前がタバコ吸ってるからできたプールじゃないじゃ
ん。この俺のタバコ吸ってた分がこの部位になってんだなとかさ、
あなたのタバコでできた部位じゃないですあれ。
これやっぱりこういうところなんだっていう、そのタバコ高え高えと思うけど、ここでプールを250円にすることによって、こういうところでバランス取ってるんだっていう。
なんかどっかしらでも実感してった方がいいかもね。そのこれが納めた税金がこうなってんの。
そうだから、そういうやっぱりそういうのを使った方がやっぱり。
プールで泳げてる。 そう嬉しいっていうなんか感覚をどっかしらで持った方がなんか生きていく上で
そっちの
ライフハックとしてね
気持ちよくタバコも吸えるしね、
ええ
うん、
これはもうこのね税金を納めて俺はプールで泳ぐんだっていう、ねうん、気持ちがいいんです
そうそうそう
道路とかで
そうだから本当にもうでも、う
ん、街路樹でもも
うあとまずダイエットの発表があるじゃないですかオープニングで、
はい体重測定、
ね、体重測定の俺が100キロ切ってるかどうか、
はい、
で正直もうその後何もなしだったら、
うん、
もうライブできないと思うんですよ俺ちょっともう極限まで多分絞っていくんで、うん、もうその
あんま聞いたことないのよその 100キロ切るか切らないかで極限まで絞るってい
やでもそれはやっぱりね やると思うんですよ、
うん、
だから本当にフラフラの状態でいくからその後何もなかったら、うん、もうなんかライブになんないなっていう可能性もちょっとあるんです、
うん、
なんでそれを消すためにまあ、私がもし失敗しても、
うん、
成功しても、ちょっとリカバリーの時間として、
うん、
その発表した後、うん、5分か10分ぐらい、ちょっと飯食う時間
があります。
飯を。ちょっとそこで飯を私が、もぐもぐしてる間。
長えだろ、だとしてる。なんかおにぎり1個食えば済む話だ
よ。お母さんと、うん、水から繋いでもらうっていう。ふうになるかもしれません、ええ、それだけちょっとご了承いただいて
ウィダインゼリーとかあるだろ
いやもうそれじゃ無理よもうやっぱり炭水化
物そういうのが一番いいんじゃないのその何も絞った後ってい
やゆっくり
割と本当に消化がいいものじゃないと吸収していかないんじゃない
ゆっくりいい飯を食うのが多分一番いいと思う
多分肉とかはいきなりダメでしょ多分
肉はね多分ねちょっときついかなと思ったんで
なんかそういうさお粥とかお味噌汁とかそういったのから始めるんじゃないですか。
だから汁物はつけてもらいます、うん、でもちょっとまあリクエストしてるんでいくつか、うん、そのうちの何かが出てくるんだろうなっていう、うん、はいでそれをちょっとゆっくり食べて、うん、体戻しますんで、うん、でほんとレッツ海王みたいな感じですバキの、
うん、
レッツ海王まあ俺がバキってことか、
うん、
だからバキがもう読書でやられたまくった時にレッツ海王がその加藤をね、
うん、
読書で裏返った時に加藤って書いてあるめっちゃでかい壺、
うん、
なんか水の中に加藤ってあの砂糖をバーって入れてそれを素手でバーってかき混ぜてバキに飲ませるんですよ、
うん
うん、でそしたらバキがそれをガーって飲んだらもう体からシュッと煙出てきて、うんうんで立ち上がって
100キロの人はなんないって
ハンマーバキ復活って叫びまくるシーンがあるんですけどまあ皆さんあれだと思っていただけたらあれを皆様の
しては丸すぎるんだよ
目の前でやります
100キロになろうが丸いや丸いんだよ
よろしくお願いします一応これだけちょっと伝えておかないとなんであいついきなり飯食い始めてって、
う
ん、
飯を食う時間はあ
ると思うんで
らしいです
はい、
はい、
お願いします
ふつおたふつおたですがつふおたと書いてあります
あれ何だろう
はい、東京都青梅市ラジオネーム仲良くなりたいもぐらさんかたまりさんこんばんは
こんばんは
ナイツの花輪さんがラジオで、
うん、
新幹線でもぐらさんを見かけたので金貸してくれよと話しかけたら後ろに赤井秀和さんがいて驚いたとおっしゃっていましたもぐらさんは赤井さんとお仕事だったんですかマジ
俺ね、本当にね、だから一番驚いたのは俺ですよ。
一番驚くよ。まず、
花輪さんは二番目だから驚いてんのは、
うん。
まず俺が普通に新幹線ホームで待ってた大阪で、別に赤井さんとも仕事じゃなかったですよ。
先週大阪行った時
ですか。そうです、大阪行った時です。で、帰りの新幹線、うん、ね、東京行きの新幹線ホーム待ってたら、うんいきなり後ろから、うん、トントンって肩叩かれて、うんはい、ちょっと振り向いたら、うん、帽子めっちゃ深くかぶった人が、うん、お金貸してもらっていいですかみたいな。みたいな。はい、お金ですかとか言ったら、うん、俺だよ
なんで花輪さんってびっくりさせるんだろうね、街で。
しかもさ、びっくりさせるときに、うん、全部そのアウトロー系でびっくりさせるんだよ。
前も、ロケしてるときに、ホームセンターの屋上にある駐車場かどっかで、花輪さんが車でブイーンって横につけてきて、
ブブーとかってクラクション鳴らして、ブイーンっていきなりなんだなんだと思ったら窓開いて、クイカジャガさんですよね 何してんだってそのね、やから系で、
やから系で驚かしてくる。
驚かしてくるんです、絶対。で、それで、うん、花輪さんだって、おーっと思った、うん。うわ、花輪さんだと思って、びっくりしたって、何やってんすかって言って、うん、いや、よくね、こんなとこで会うよね、うん、って言ったら、後ろから赤井さんがぬるって出てきて、うん、うわっつって、赤井秀和さんだってなって。で、俺はそのドッキリのなんか、なんていうの、うん、その、二段階、ドッキリじゃないけど。
びっくりした。おーおーおーっていう、うん。階段を上がってた感じ、ね。
そうそう。花輪さんは、うん、だから、逆ドッキリみたいな気分で。そうそう、ね。自分が仕掛け人だと思って、ね、そう。行ったら、あたりさんが後ろから
。いや、びっくりする、ね。
いや、びっくりする。
あ、並んでた、列の後ろに赤井さんが並んでたってこと。
うん、多分ね、車両が、だから、俺と、俺の後ろに花輪さんが並んでて、うん、で赤井さんは多分別の車両に行く、
うん、
とだからその 歩いて俺らを抜かす時に、
あ、なるほど、
赤井さんだってなった、
はいはい、
そうそうそうっていう状況でした、
それはびっくりしますね。
これびっくりしましたね、うん、まさかっていう。
そっか、新幹線ってさ、
よく被るよね、あんな10分に1本とかの。
いや、そうだよね。
さあ、
でもなんか、なんとなくさ、もう芸人やってたら、新幹線で芸人しか乗ってないんじゃないかとか思っちゃうけど、そういう芸人じゃない、そう芸能のお仕事をしてる人とかも乗ってる可能性があるんだね。
あ、あるあるある。
赤井さんとか乗ってる可能性もあるんだ。
そう、あるよ。うん、あるし、梅沢富美男さんとかも俺一緒になったことあるし。
あ、マジで、
うん、
へぇ、すげえ。
寝てたから声かけられなかったけど。
あ
もあるし。
うん、
うん、
ってことは俺も一緒だったのかな。
いやいや、違かった違かった、
違うやつ、
うん、違うやつ、違うやつで、あとマネーの虎の岩井社長、
うん、
モノリスの岩井社長も俺一緒になったことあるし、
うん、え、岩井社長って今揉めてる、
え、揉めてんの岩井社長。岩井社長ってマネーの虎の一番右にいた人よ。もうめっちゃ金出す人、もう簡単にもう出してる率すごい高いと思うんだけど、岩井社長、うん、あ、マネーの虎みたいなのやってるんですね今ね、令和の虎チャンネルっていう。
なんか どういうあれなのか僕は分かりません。マネーの虎みたいな感じ。あ、
もう完全にそのマネーの虎の YouTube 版みたいなのをやってるんで、そこで揉めてるんですか。
なんか僕は全く何で揉めてるのか、誰と揉めてるのか知らないんですけど、
ええ、
それだけなんか見ました。
あ、そうなんだ。
はい、
あ、じゃあだからマネーの、いわゆるそのマネーの虎的なことでしょ。出席してくれって言ってきた人に対して、うん、お前世間舐めてんだろみたいな、そういうこと。
あ、なるほどね、
うん、それがニュースになったっていうか、うん、なんかそういう多分激怒みたいな、うん、番組みたいなことだと思うんですけど、まあ、そう、岩井社長も一緒だったり、岩井社長もね、やっぱり声かけられなかった、
うん、
もうちょっと嬉しいとかちょっと緊張しちゃって、
うん、
やっぱずっと見てたから、うんっていうのもありますね。結構意外とね、皆さんね、うん、すごい偶然ですけどね、うんうん、ありますね。
ふつおた、ラジオネーム水谷、はじめまして。高円寺在住3年目に突入した水谷と申します。自分は高円寺に住む前は阿佐ヶ谷に住んでいて、
ああ、そうなんだ。
引っ越し当日に喫煙所でタバコを吸っているもぐらさんに遭遇して、
はい、
高円寺って本当にお笑い芸人いるんだなと思い、うん、そこから数々の芸人さんたちとすれ違ってきました、
はい、
そんなこんなで高円寺生活も3年目、
うん、
行きつけの店で飲んだ帰りに住宅街をフラフラしていると、はい、何やら駐車場で車を背にし壁に向かって立ち尽くしているおじさんを見つけました。
うん、
こんな時間だしタッチションかと思いましたが、
うん、
おしっこをしているような音は聞こえなく、
うん、
通り過ぎました、
うん、
適当に歩いていたこともあり、その道をすぐに引き返して商店街に戻ろうとしたところ、
うん、
向かいから歩いてくるのはなんともぐらさんでした、
はい、
声をかけようか悩みましたが、
うん、
もしタッチション終わりに声をかけられるのも嫌かなと思い、はい、またの遭遇を楽しみにしています。
タチションしないっすよ。
よかったですよかったです。このメールを4。タチションしてましたよって言ったらもうこれ全部カットでしたよ。
タチションしないっす、私はさすがに、うん。もうしないよ。
タチションしない。もう、かつて。
いやいや、それは小学校の時とかね。小中ぐらいの時はさ、しますよ。
うん、
しかも朝日なんだからいいんだよ、タッチションした
ら。ただ石は。
公園じゃダメよ。うん。東京だからね。
東京は。うん。杉並区は。
してません。はい。多分ゾンビやってたんだと思います。なんか、操作して。
そんな壁に向かってタッチションみたいなポジショニングでゾンビやることあるんですか？
いや、だから、ポジショニングなんか分かんないわけよ。もうその画面に集中しなきゃいけないから。
もう歩いてて。
とりあえず歩いてて人にぶつかんないところに行って、うん、その歩きスマホとかに危ないから。うん、で、それでガガガガって集中してある程度やったら、また歩くみたいなことですよ。うんうんうん、で、タチションではないです。タチゾンビです。タチゾン。
タチゾンでした。タチパズ様、
でございます。はい、うん、まあ。またね、声かけてくれたらと思います。
はい。
はい、こちらも来てます。タバコのメールですね。
あ、
ラジオネームペンディングオーケストラ、もよ、うん、さん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
初めてメールを送らせていただきます。
はい。
禁煙295日、
あ、
およそ22日寿命が延びたペンディングオーケストラです。
22日ももうすぐ1ヶ月寿命が延びた、すごい。
私は過去6年ほど、はい、ラッキーストライクの11ミリソフトパッケージを愛用していましたが、はい、アイコス、うん、水タバコの順に吸うものを変えていき、
なるほど、
脱ニコチンを成功させました、
はい、
ですがこの前友達の結婚式があった時に泊まった新橋のカプセルホテルでリセットしてしまいました、
はい、うわマジで295行って。
東京へ行くのは5年前に制作会社の AD を飛んで以来、
うん、制作会社の AD 飛んだんだ。
懐かしさのあまり、はい、つい吸ってしまいました。かっこ、いやー吸っちゃった。思い出とコーヒーの味が相まった久しぶりのタバコは美味しすぎました。その後、その後4、5本吸った後に五反田のメンズエステに行きました。心身ともに癒されました。東京最高、また一から頑張ります。
ということで、なんで失敗したメール送ってくるんだよ。まあ、いいだろう、久々に来た東京でカプセルホテル。カプセルホテルなんか最高じゃない。カプセルホテル、ね、サウナとかもついてるでしょ。
いや、そう、
いや、あれそこ、あれ分かんない、あそこじゃないかな、新橋いいカプセルホテルとサウナがついてるとこあるんですよ。
でカプセルの喫煙所で吸っちゃったんじゃない、サウナ終わりとかに、ね、もしかしたらね。
サウナ終わりいいんだよな、
うまいからね。
サウナ終わりすっげえいいんだよな。
銭湯終わりとかね、風呂終わりがとにかくうまいんでね。
風呂終わりは本当にいいです。ね、銭湯で、そう、銭湯外に、あのね、灰皿が置いてあるところとかめちゃめちゃいいんですよ。特に冬とか。
吸っちゃったんじゃないね。で、結婚式で高揚してるみたいな
の
もある
し。まあね、やっぱり、で、お酒も飲むだろうしね。お酒飲むときもやばいよ。
いや、でも、ペンディングオーケストラさん、正解です。お帰りなさい。よかったです。本当に。そんな、だって、こんだけ、ね、後悔ないんだもん。後悔してたら俺はちょっと、なんで我慢してなかったんだとか言うけど、やっぱりね、久しぶりのタバコうますぎたっつって、で 4,5 本吸ってメンズエステ行って最高だったって言ってたから、うん、まあ思い出の禁煙生活になったんじゃないですか、いいと思います。もう一つ来てます。空気階段のもぐらさん、かたまりさん、そしてスタッフの皆様、いつも楽しく拝聴しております。優しいのっぽと申します。
優しいのっぽ。
かたまりさんのお話を聞いて、はい、自分自身の禁煙について思い出しました。
はい。
もう禁煙歴も5年ほどになり、
もう
日常生活でタバコを吸いたくなることはなくなりました。
すごいな。もう1年以上多分伸びてますよ、寿命。
ただ、お酒の席や、特定のシチュエーションで未だに吸いたくなります。
ああ、やっぱそういう時あるんですね。
過去一で吸いたくなったシチュエーションを思い出したのでお送りします。はい。それは、禁煙を始めて2年が経った頃。
はい。
12月の寒い夜、
やっぱ寒い日なんだよな。
僕は仕事が終わって帰宅している時のことです。はい、いつもは気にも留めない小さな公園に大学生くらいの男の子がいるのを見つけました。
はい、
彼は一人でベンチに腰掛けながら、スウェット姿で缶コーヒーを片手にタバコを吸っていました。
いいね、いいね。
寒さのせいで吐く煙は普段よりも多めに出ており、それを街灯が薄暗く照らしていました。その光景を目の当たりした瞬間、タバコの煙とともに冬の冷たい空気を肺に入れる感覚がいきなりフラッシュバックしてきました。
なんでそんなことが送ってくるんだよ。
お酒の席や仕事のストレスなどに比べ物にならないほどタバコを吸いたいと思った出来事でした。 禁煙されるとのことで、多少ながら先に始めた先輩としてアドバイスをすると、禁煙して何年経ってもタバコを吸いたい欲求は消えません。吸いたい欲求を忘れている時間が長くなるくらいの感覚です、うん。せっかく決められたことだと思うので、ぜひ頑張ってくださいと。
いいよな、だっていいじゃんそんなの。
まあ、でもそれでもね、この方頑張って、やっぱり
まあ頑張ってるから許す、
やって、いや許すってか、だから先に地獄を見てる先輩からすると、はい、本当にこの地獄の道来ても大丈夫かってことを言ってるわけです。
いや、そういうシチュエーションがあるっていうのもだから、ね、覚悟はしてます。
ちなみに私はもう地獄慣れましたけども、うん、あなたも地獄を歩くのはちょっと、相当な覚悟が必要ですよということで送ってきてくれてますから、うん、うん。でも引き返すなら今ですよ。
もう僕は あの本編を撮り終わって、もぐらと永井さんが喫煙所に、まあ、大体今まで僕が知ってた時もそうです、その本編が撮り終わった後、はい、アフタートークを撮るまでの間に、あの小石崎さんが一本って言って、はい、本当に バスケの試合みたいな感じで一本って言って、そしたら喫煙所に行ってタバコを吸うっていうルーティーンがあったんですけども、はい、僕はもうここにブースに残って、はい、差し入れでいただいた、さっきプリンを、
あ、プリンね、
三つ星プリン、うん、
あの、牛乳瓶みたいなのに入ってるちっちゃい牛乳瓶みたいな、
これをいただきました、
ね、
うまい。
じゃあもうそれで欲求は
満たされます。
満たされてるってことね、はい、うん。その太んない、でもそのなんかタバコ吸いたいなと思うためにプリンとか食ってたら太らない？
でもちょっとぐらい太った方がいいんだよ。
あ、そうなの？
うん、多分
そのちょっと肉をつけて、少しぐらい太った方が健康的だと。
多分ね、実際そうなるらしいの。その、うん、よくさ、タバコやめたら太るって言うじゃん。
まあ聞くよ、ね。
それはもうタバコ、そう、飯がうまいから太っちゃうっていう、うん。とは別で、そのタバコやめたら、なんかその細胞がちょっと変わるらしくて、
はい、
ちょっと脂肪を蓄えようとするんだって。
あ、そう
なの。別に同じ量、うん、とか、なんなら減らしても、その最初脂肪はつくはつくんだって。じゃあ別にあんま気にしてない。
どの道絶対太るのね、ちょっとね。
うん。うんうん、いいよ、俺は。
デブなんのね。
デブにはならないです。
まあタバコのねメールはこんな感じで、まあまあエールですよこんな。ちょっと別の普通オタも来てます。ラジオネームずるいわね私。モラさん、片山さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴させてもらっています、
はい、
今回初めてメールを送らせていただきます、
はい、
先日とある大人のお店に行った際のことです、
はい。
恥ずかしがり屋の私は最近、うん、大人のお店に行くときは古谷実先生書き下ろしの無修正 T シャツを着ていき、うん、面白い T シャツだねと言われるところから会話を始めていました、うん。ところがその日は私が会話を始められずにヘラヘラしていると、うん、何も言わずに T シャツを凝視するお嬢、私が焦って変な T シャツだよね。
自分から言うの、自分から言うのは違うんじゃないか。
と言うと、うん、そのお嬢は私も言ったんだよね。
マジ？
と言ってきたのです。
ええ。
そこからは会話も打ち解け、
はい、
お口に出していいですよと言われましたが、
はい、
興奮してしまい手で果てました、
はい。
私は手で果てるのは好きなので。
はい、
大満足でした。帰り際に渡された名刺には、
はい、
今日のこと踊り場に送ってみますねと書かれていました、無修正 T シャツを姑息な手法に悪用していた自分が恥ずかしくも思いましたが、
姑息だな。
こんなドラマに出会えて、はい、とてもいい時間を過ごせました、改めてもぐらさん、片前さん、ありがとうございます、うん。これからも楽しく聞かせていただきます。
へえ。すごい、
なるほどね。こういうたまたまそう、うん、来てくれてたのね、2人ともね、
すごい。
あ、
まさかそんな大人のお店でね、
うん、
お客さん同士が接触するなんて。
でもまあプラスに働いたわけじゃない、
うん、そうですね。
このね T シャツがね、はい、プラスに働いていい感じでプレイできて、まあ奥手だからこのずるいわね、
うん、
私が、
うん。
でもちょっとね、俺だったら、うん、俺ちょっと恥ずかしくなっちゃって、うん、プレイできなくなっちゃうかも。
あ、
なんかその急に友達感というか、
わかるわかる。
うわ、あの時の、え、え、あ あの時のドリカムのライブいたんですかみたいなことになると、なんかその仲間というか、そのなんかファン心理というか、
ちょっとなんか距離感が難しくなる
よね。いや、そうなのよ、だからなんか、なんていうの、その恋人気分を味わいたくて言ってるんだけど、恋人というか、そのなんかちょっと同志みたいな感じになっちゃって、俺がもしそれを、そういう状況だったら、
いいのかっていう、なんかちょっと葛藤が生まれそうだな。
そう、多分ね、あ、今日実は俺あのプレーじゃなくてマッサージしてほしくて来たんだよねとか、言っちゃいそう。あれだろ、あの、そう、シャワーとかいいからちょっとマッサージしても肩がすげえ凝ってるからさみたいな。
なんか気持ち悪いな。
まあこのね方は本当にプラスに働いてよかったですね。
ね。すごい。
いやー、まあ着ていってみるもんですね、それ考えるとね。
確かに。
フレッシュの先生が業種T シャツを風俗に利用するという。まだいろんな利用の仕方があるということで、着るだけじゃなくて。
はい、そうやってね、話題の一つにする。
こういう使い方してるよみたいなのがあったらまた送っていただきたいですね。はい、そうすることによって、グッズがまたちょっと売れ行きが良くなる可能性もありますから、
はい。すごく実用性をアピールできました、
実はこの弁当箱もこうやって使ってるよみたいなね。
はい、弁当箱をきっかけにこういうことがあったよみたいなのがあれば教えてください。
教えてください。
はい。というわけで、来週はいよいよ大踊り場です
んで。生放送が
生放送ありますし、配信もありますんで、ぜひぜひ。
ちょっと生放送もすいません、飯食ってるかもしれないです。
もういいだろ、もういいだろ。
ちょっと、ところどころ俺、みたいな、すする音するかもしれないです。
はい。
はい。
まあ来週ありますんで、はい、ぜひとも、配信もありますんで、ぜひとも、お楽しみください。さよなら。
さよなら。
ボンジュール。三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。